FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
明日明後日はもう8月という時期になりまして、なんか時間経つのが早いな、年取ると時間が早経つでって言われてましたけど、本当にそんな感じがいたしますが、今日は年中行事の話やら、地域の歴史の話、民族学という範疇に入るんだと思いますが、まあ、地域の言い伝えなんかもありますね。そういうことにお詳しい西尾さんに、お出ましいただいて、まあ、8月という月のことについていろんなお話を聞きたいなと思います。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
また煩わしました。
いえいえいえ、毎度ごひいきに。
暑いところすいません。
とんでもございません。はい、ありがとうございます。
今も言いましたように、もう本当に時間が経つのが早くて、はい、あっという間に8月ということになりましたが、の8月という月、はい、昔はどういうたんやろというか、別名があるんやないですか。
はい、そうですね。やっぱり8月この頃、やはりお手紙を書くと、うん、まあ、昔の、ね、月の名前とかよく出て、時候の挨拶というのが出てくるんですが、もう8月というのは実は秋なんですね。
はい、なります。秋ですか。
はい、秋なんですね。あ、はい、時候の挨拶はやはり秋の季語とかが出てくるんです、実は。はい、というのも昔の旧暦お月さんの動きで、一月二月を決めていました時代は、
ね、
はい、1、2、3月が春ですね、
はい、
4、5、6が夏ですね、
はい、
で7、8、9なのでが秋なので、
ね、なるほど。
7、8、9の8っていうのは秋3ヶ月の真ん中ですから、
そうそうそう、秋の盛り、は
い、中秋なんですよ、中の秋、
中秋か、言いますね、
はい、なのでこの時期っていうのはもう紅葉、木が葉っぱが散り始めるとか、稲の穂が膨らむとか、そういう、こう秋の気配がする、秋の、季節のことを表す言葉っていうのが、うん、月の名前になっていまして、
はいはい
はい、一番よく皆さんがご存知なのが葉月、
葉月言いますね。
葉っぱの月って書きますね、
はい、
これ青々と茂ってるから葉月じゃなくて、木々が紅葉を始めるから、その葉が色づき始める月というので、葉月、もしくは葉が落ちる月、
なる、
葉落ち月というような言い方があります。
なるほどね、
はい、でもう一つは秋といえば収穫ですね、はい、お米が実る、その、まあ、直前、まだ刈り取り前ではあるので、
うん、
直前ですので稲張り月、
稲張り月、
はい、稲の実が、はい、要するに張ってくる、膨らんでくる、
なるほど、
稲の方が膨らむという意味での稲張り月。
うまいこと言いますな。
本当にささやかなこう自然の流れなんですけど、それをうまく捉えた月の名前だと思います、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、ね、まあ、この暑さの中ではですね、秋の気配すら何にもないんですけども、
うん、
まあ、秋の気配のする風が吹くから、
うん、
秋の風の月、秋風月というような、まあ、これはなかなかあまり頻繁に使われる言葉ではないですが、
うんうん、
そういう言い方をされる場合もある、はい、で空を見上げますと、今度は季節を示す生き物がいたり来たり、要するには渡り鳥ですね。秋になってきますと、大陸から冬を越すために狩りとかがやってきます、
はい、ます
秋の季語に眼光と言いまして、狩りが V 字体型になって、
うん、
飛んでくる、飛ぶ姿のことを、
うん、
頑固狩りが行くっていうのがありますけども、で秋は狩りが、ま、来ますので行くですね、
うん、
で今度逆に今度北へ帰る時は、
うん、
祈願といって春の季語で あのカエル狩りという。
ああそうですか。
今度は反対に南方から行ったり来たりするのもありますね、
うんうん、
夏になると近づくとあのツバメさんがやってきますので。
やってきますね。
春の季語はツバメ来たる。
うーん。
で、あの秋はツバメの猿月。もうあの本当に四季がある。日本だけが四季があるんではなくて周りの地域ももちろんあるわけですから、うん、あのそれをうまくあの暮らしというか、まあ、あの中に取り入れて生き物たちもちゃんと工夫してやってるよっていうあたりを私たちが捕らまえた言葉ではないかと思います、
うん、あそういう、こう自然の中の営みっていうのをこの月の名前にまでこの取り入れるっていうの
は、はい、
またそれがぴったりなんで、はい、日本人って偉いな。
偉いですね。
それもなんか昔の日本人が偉かったやなというね。あんまり今の人はこういうことを言わんと言いますか、まあ、あの文章なんかをされてる方は、はい、その中にはめ込んだりされるんですよね、はい、季節を示すために。
ただまあね、この今のこの暑さの中ではね、体感的にはなかなか口に出てこない言葉ですけどね。
本当に本当に。なんか日常生活の中で見ることができなくなってるんでしょうな。
そうですね、感じづらくなってると思います。
うん、うん、稲の方だってあのこの辺でそんな見よう思ったら大変や。病でもいかんと田んぼが荒れへんというふうな町に変わってきましたから ね、
あの田んぼがあの、ね、暮らしの周りには、ね、減ってしまいましたです ね、
うん、まあ、それでもまあ近くにちょっとした木立があったり、
はい、
近くの神社へ行ったら葉があの木の葉が散り始めたなとか、はい、あるいはあの木々の葉が赤くなり始めたなというようなことは感じるかもしれません、はい、まあ、そういう時にちょっとでも今月は葉月やったなとか、はい、そういう言葉が交わされると嬉しいなという。とにかくそうやけど暦の上では8月っていうのはもう秋なんですね。
はい、中秋なんですね、はい、あの特にあの もう間もなくですね、
うん、
あの暦の、まあ、中では、
うん、
二十四節気って言ってね、あの1年を24個に分けて、
はい、
あのそれぞれにお名前がありますが、
はい、
立秋、秋が経つ、8月8日ですね、今年は。
あ、そうかそうか、はい、これ年によって違うんですね。
あの1日行ったり来たりはあるんですけど、
うん、
ほぼほぼ、はい、
うんうん、
で8月の8日が立秋なので、はい、もうまさに秋が経つ、
そうですね、
あの時なんですね。
ですね、
ですからあの、この時期、もうメールでねご挨拶することも増えてしまいましたけれども、うん、初秋お見舞いからですね、立秋が過ぎますと残暑お見舞いになる。初秋っていうのは暑い間ですから、秋が経ったのにまだ暑いっていうので残暑になる。あのはがきの書き出しが変わるという。
なるほど、ね、
はい、残暑の子をお見舞い申し上げますというような、
そういうことですね、
はい、季節がちょうどそこの節目に当たるかと思います、う
ん、それとまあこの8月に、
はい、
我々の生活の中で今でもちょっとしたことで、
はい、
あの触れたりする、
はい、
お盆っていうのがありますが、
あ、これは
これをちょっと詳しくお話しいただきたいな
そうですね、はい、お盆っていうのは、ま、あの今日大阪この阪神館も含めて西日本を中心に、8月15日がお盆の中日ということで、行事があります。あのご先祖様をお迎えして、
うん、
あのお祭りをしてお墓参りをしてという、
うん、
で、そういう行事がずっともあの全国各地、仏教の行事ですね、まあ、基本、はい、仏教の行事になりますね、はい、あの西宮でもあの各地であのそれこそ、お寺さんが、うん、あのお坊さんがですね、うん、各家のご先祖様の、まあ、ご供養に棚行と言いまして、
棚行、
はい、お仏壇の前、ね、はいはい、あのお仏壇来てくださってお経をあげていただく、
うんうん、
お盆のため の、 あの、まあ、月々のお参りとは別でね、うん、あのお盆用 の、 あのちゃんとお経をあげてくださるって、そういうのがあります、うんうん、あのちょっとこう山口とかあの辺でも回っておられて、もうこの時期になったら何日にの何時に お寺さん来るからっていうのがもう決まってるんですね。
段階が日にちと時間が決まってる。
だもううちこの日は一番やからって言って、朝からもうあのちゃんともうこの日までにお供えしとかないかんって言って、朝のこうご先祖様のお食事ですね、そうめんとかおつゆとかいろいろお供え物がありますので、そのお寺さんが来る前にお供えしとかなあかんって言って、うちは早いんやっていうようなお話を聞く場合もありますし、ちょうどあの、お昼時にあたるお家ではあのお坊さんのお寺さんのお食事の用意もねされるっていうこともお聞きします。
いやいや、それ聞いてびっくり考えると驚きますが、はいはい、いくらも大きなお寺、小さいお寺がありましょうし、
はいはい、
檀家さんの人数もそれぞれ違うと思いますが、いくら少なくても30、40、50な、
はいはい、
そんなもんじゃないやろうなと、はい、もっとたくさんいかんねやろうなと思います、はいはい、まあ、それぞれの家をこう回っていくとなったら、もう時間を決めるのはお寺さんにしては大変なことで。
そうですね、もうなんか毎年決まったルートで、特にこう街中はですね、うん、人が入れ替わりますし、
はいはいはい、
であのこの、町内はこのお寺っていう固定的な関係性っていうのが薄らぎますので、どうしてもちょっとあの西の目で言えば山口であるとか、うん、ナマズであるとか北側になってくると思うんですけども、うん、あのそういうところでは一集落にお寺が一つっていうような組み合わせが多いですから、うんうんうん、ただ、まあ、3、40軒から多い集落で70軒ぐらい、うん、
なるほど、
でまあ、その中にもうお参りしてもらわんでも結構ですってお断りしてる家もあるとは思うんですけど、
ね、お寺へお参りに行ったりしますもんね、はい、意外と毎年行かれるので、
はい、
順番やら時間も決まってるん
だ、ね、はい、もうお決まりなんですね、
はい、もともとはあの日本で起こったものじゃなくて、
はい、
仏教ですから中国から渡ってきた
あの
習慣かもしれませんけれど、はいはい、まあ、今やもう日本でお盆を知らない人はいらない、はい、おらんやろな、
そうです、
僕ら逆にお盆は休めるからええなってなもん覚えてましたけども、ね、
はい、まあ、これもともと今言ってくださったように、うん、中国に、この時期にですね、うん、あの、お坊さんが修行される夏の修行の時期なんですね。
ははは、
で、それがあの終わった、それがあの終わって7月15日には中元節というね大きな行事があります。
ほうほう、あ、そうですか、はい、なるほど、
はい、でこの修行明けの日なんですけども、うん、でこの時にあのご先祖であるとか、まあ、仏様にお供え物をすると功徳があると、
うん、あ、やっぱりね、
まあ、ひいてはそのお坊さんにこう捧げ物、貢ぎ物をすると功徳があるというので、
うん、
贈り物をする習慣っていうのが、うん、まあ、ありました。
はい、
でそこがあの仏教の一緒にですね、あの民間の行事として日本にも伝わってきまして、
うんうん、
宮中であの、まあ、あの年間の行事を整えていく中で、仏教も平安時代あの広まっていきますので、
うん、
行事が定例化していきまして、
うん、
貴族だけではなくて一般庶民も、
あ、そうですか、うん、
あのやり始めていくという、
でなんかそういうあの、
はい、
もともとは宮中で、
はい、
あのやんごとない人がやってはったこと、はい、
中国から渡ってきた、
は
い、仏教行事を庶民に広まっていったというところ
ですね、うんうん、なんかそういうの多いですね、
多いです多いです、
うん、はい、あの年中行事の中では、はいはい、そういうことが弱んなという、
はい、当時のその平安時代とか奈良時代の庶民がどんな行事を生活をしていたのかというのを知る術がないところも実はあるんですね。貴族の方があの日記とかいろいろ記録を残してくれますので、
はいはい、
まあ、分析しやすいというところもあるんですけれども、うんうん、ただその中にあの巷ではこういう行事を人々がし始めたみたいな記録を書いてくれてますので、うんうん、それでこの時期にはあの一般庶民にもこうした行事っていうのは広まってったんだなっていうのが分かるんですけども、
わざわざそのお盆という行事をするために、
はいはい、
あの盆休みなんていう制度がねはい、はい、できたんで、
そうです、まあ、お盆っていうのは、うん、あのカレンダーで言えば7月の行事、うん、7月15日、
あ、そうですか、
はい、 で、まあ、関西一円はですね、新しい明治時代に新しい暦新暦が、やってきた時にですね、はい、なりましたけども、言ってみたら生活感覚の、暦とではちょっとズレがあるんですね、うん、いわゆる江戸時代まで使っていたお月さんを中心とした暦では、だいたい1月ぐらい1ヶ月近くの遅れがありますので、あの今の私たちはよくあの月遅れという言い方をしますが、うんうんうん、昔ながらの暦と新しいカレンダーのその西洋暦との、まあ、隙間を埋めるつなぐという形で月遅れという感覚、あの、考え方がありまして、で関西ではその月遅れでいろんな行事事がありますから、うんうん、あのお盆もやはり月遅れで8月15日。
あ、やっぱりそういうこと、はい、ね、関東と関西ではなんか違うなというようなことを、はいはい、うん、聞きましたけど、
はい、あの関東はあの新しいカレンダー通りにやっていくところが多いので、うん、7月15日にもお盆行事してはるんですね。ご先祖様のこともすべてですし、うん、盆踊りもね7月にされてるんですが、うん、一月ぐらい経ったこの時期8月15日はもうほぼほぼ全国一斉盆休みと言ってだから関東中心の方は2回お盆やってるみたいな。
なるほどもう一つお盆という名前がつきながら違うのは、
はい
は
い、
地蔵盆っていうのが、
はいはい、
地域地域であるように思うんです。
ございますね。
これはなんか地蔵さんだけでお盆を迎えるということですか。
あのね、仏様には、うん、あのそれぞれご縁日っていうのがあるんですね、はい、で神様にもあるんですけれども、であのお地蔵さんっていうのはね23がご縁日の日なんです。観音さん17日とか、
あ、そうですか。
で神さんやった天神さんが25日とか、でお大師さん21日とか、お地蔵さんの縁のある日が23日 で、
うん、
でちょうどこの時がですねお盆のですね、うん、まあ言ってみた締めくくりの時期にあたるもんです。
どうなる、うまいこと言わない、はい、締めくくりや、
はい、でね、面白いことに実はあの、うん、お盆はあの仏さんなり仏さん以外のこうようわからへん仏さんっていうか、うん、あのもう、帰ってくる、うん、それの地獄の蓋が開くって言いますよね。
地獄の蓋開くって言葉でありますね、はい、ありますね。
地獄の蓋が閉まるのが20日なんですよ、
はい、あ、そうなんです。
であのそれも閉まって一段落するのが23日ってちょうどだからタイミングよくお盆の締めくくり行事みたいな形で地蔵のご縁日をされるよ。でしかもですねお地蔵さんっていうのはあの地獄に行くときに三途の川ってありますね。
はい、言わすな。
その三途の川の渡し場のところにあのお地蔵さんはいらっしゃって、特にあの小さい子供をね守ってくださる。で子供が死ぬということは親より先に死ぬ逆縁になりますので、うん、子供にとってはもういかんことなんですが、
うん、
その子供たちを救ってくださる仏様ということで、うん、お地蔵様っていうのは信仰されていきます。
あ、そうなんだ、はい、そういう特別 の、 あの、
はい、
守りお守りの仕事を
お持ちなんです。
お地蔵さんっていうのはお持ちなんです。ああ、そうなんですか、はい、
ですから特にあのご法要いうのはお経をあげたりとかするんですけども、うんうん、地蔵盆の時 の、 あのもう西宮の町なんかでもあちこちに飾り付けされますけども、はい、祠の前にですね、
うん、
あのちょっと柵を作って提灯をかける、はい、あのでその提灯をあの納めるのがですね、
うん、
その町内の子供さんを持つ子供さんの名前を書いてね提灯を納めるんですよ。なんか仏その地蔵さんが子供さんを守ってくださるということで、それによって子供をこのうちの子を守ってくださいねっていうお願いもあって、提灯を奉納してっていうね、まあ、そこにずっとつながっていく。
地蔵さんっていうのは子供に優しい。
優しい。
ああ、そうか。あれあれ、あの小さい頃の思い出と今はもうそういうのないなと思ってたんですけど、
はいはい、
あの地蔵盆の時にね、
はい、
あの近所の人が大勢集まって、
はい、
あの樹作りっていうのをしましたよ、
はいはい
はい、なんかご栄華を、はい、あの地蔵さんのための歌があるんですな。
そうです。
その歌を歌いながら、
はい、
この大きな一つの玉が5センチぐらいありそうな、
はいはい、
あの大きな大きな樹図、
はいはい、
これ全部伸ばしたら5メートルも10メートル近くあるんやないかというふうな樹図を順番にこう一定方向にあの、
はい、
目の前に来たところを握って 隣へ渡す、はい、それ隣の人が受け取ってまた渡す、はい、みんなが輪になっているんで、あのその数珠っていうのは大きな数珠ですけど、地面に落ちることなくぐりぐり回っていくという、はい、ああいうお祭りをしたり見たりしたことがあったですけど、はいはい、あれはあの地蔵盆独特のもん、
あのだけではないですけども、うん、地域によってはあの、うん、他の日もあります。地蔵盆の時にやはりされることが多くて、うん、であの、一つずつ地図というのは108個ですねの玉があって、はいはいはい、その一つずつが直径5センチからもうちょっとあるぐらいの、
そうです、ね、
はい、大きいもので、うん、あの木で作られてることが多いんですけども、うん、で、そのうちの1個がですね、それの倍以上もある大きなもので、
両手でも担当
持たれへんぐらいのちょっと大きなものがあって、はい、ははそ の, あの飾りの房もついてたりする、まあ、あの親の玉があるんですけども、それが回ってきた時に、うん、目の前に自分のところへ来たらこう押しいただくという形で、
特別の、
はい、でそれでまた次の人に、まあ、言ってみた渡すと、でそのタイミングがあのご栄華なり、南無阿弥陀仏を唱えながら、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏って唱えながら隣へ隣へと渡していくと、数珠を食っていくっていう、あの数珠作りですね。
なんか音楽的でね、
はいはい、
あの独特の雰囲気が生まれてね、
はいはい、
なかなかいいもんやったなというふうに思います。そうですね、今でもやってはるとこあるでしょ。
ありますあります、
ね、
はい、
あそうですか、
はい、あのコロナの間はね、やっぱりあの人の手から手に渡すものなので、
うん、
あのちょっとやりにくかったみたいですけれども、うん、あの感染も落ち着いてきましたので、
うん、
あの今年あたりは復活されるところもねあると思います
。あるかもしれない、
はい、市内にもたくさんあの、240を超えるお地蔵さんがお祭りされていますので、その中でもやはりあの祠の前にあのちゃんとこう櫓を組んだり、今やったらテントね、小型のテント立てて、であの朝から、まあ、お飾り付けしてお供え物して、まあ、お年寄りが中心ですけども集まってご法要する、で日が暮れかかる頃はあの提灯に火が灯る、でその頃になったらお供え物のお下がりをね、
うん、
子供たちがもらいに、
ええ、あれ楽しみやったなはいはい、
でなんかね、聞くところによると、
はい、
自分とこの集落、自分とこの家の近くのお地蔵さんだけじゃなくて、
うん、
友達同士が連れ立って、
うん、
自転車乗ってあちゃこちゃ回ってっていうのを楽しみでっていうね、された方も、はい、結構あるみたいで、いわゆるその地域で信仰されている方々よりもの数ではなくて、もう200とか もっと の,、うん、あの配れるね、
うん、
あのお供え物とか お菓子の小袋とかをね用意されてるお地蔵さんもあるみたいです。
そう、もう一つね、
はいはい、
あのお盆で、まあ、こだわりますけど、
はいはい、
の盆踊りというの
がはいはい、はい、
ありますね。
そうです
ね、これもやっぱりそういう信仰の現れなんでしょうか。
よくぞ言ってくださいました。
うん、
今ね、盆踊りはね、大きいあの子供から大人まで楽しめる夏のね娯楽みたいな
大イベントです。
大イベントなんですが、はい、実はもともとはね、ご先祖様なり、
はい、
その年に亡くなった方の神仏さんを供養をするためのものなんですね。
神仏さん主役ですか。
はい、特にあの神仏さん の, あのお家の前で、うん、まあ、村の人が来てですね、うん、あの踊りを踊ったりだとか、であのみんな、まあ、集落の真ん中で、村の真ん中で盆踊りをするにしても、そこにこう工場で何々様、うん、あのお亡くな何日にっていう風な工場で神仏さんをご紹介したりだとかっていうので、その、ご供養のためにあの皆さんで、地域の方で踊る踊りなんです。なんかね、もっとね、あのスピーカーから音楽が流れてワイワイ元気ではなくて、もうあのしっとりとした踊りっていうのが ね実はもともと多いですね。はい、でそれが、まあ、たくさんの人が寄って、また賑やかにもやりましょうという形で発展していって、で、まあ、喉に自慢の方がですね、温度を取ったりだとか、その工夫を、その温度に工夫を 重ねていって、いくんですね。だから晩秋温度であるとか、あの岸和田の方 の, あの温度であるとか、そうしたものがずっとこうあの発展して、芸事としても発展していくんですけども、それに合わせて、まあ、デカンスなんかもそうですけどもね、うん、あの踊りをして、でかつてはあの若い男女がですね、自分の村だけではなくて、うん、周囲の村の盆踊りなんかにもですね、うん、出かけていって、うん、若い人たちのまあ交流にもなったり、で自分たちがあの踊りがうまいだろうっていうのをこうちょっとね競ってみたりだとかね、いうのがあったようです。
なるほどね。西宮にはこの盆踊りのために作られたのかどうか、はい、あの伝わっているあの踊りがあるんですよね。
そうですね、山口 の, あの袖下踊りですね、はいはい、
山口地区の袖下踊り、
はいはい、
これはあのお盆には必ずやられるでしょう。
はい、そうですね、
やっぱり盆踊りの一種なんですか、ね、
もちろんそうですね。
あ、そうですか、
はい、で山口の各町で、うん、あのまずされていて、
うん、
で今は順番かな、当番で、うん、あのこう主になって。
あ、そうですか。
合同ですね。だから小さい集落ごとにあったのを山口町でまとめて、
うん、は
い、
あ、そうか、
されたりしますので、
の盛大なあの、はい、盆踊りらしいですけど、
はいはい、
袖下踊りという名前がわざわざついて、
はいはい、
これ袖下っていうのはどういう意味なんでしょうね。
これはですね、あの袖を揺らすように
は
いう、この袖がこう特徴的にきれいに揺れてっていうあたりにもあるみたいですけれども、あのそういうこうあの踊りの分類から言うと、うん、あの手踊りですね、
はい、
手をこう中心に
のあの、はい、
足とかがあのステップとかが もちろんあるんですけども、うん、手の動きを滑らかに、うん、袖がきれいに翻るようにということで、うん、あの踊っていく手踊りの
山口地区の方が考案された踊りなんですね。これはもう大昔からある、は
い、かなりあの以前からあると思います、ね、
未だに続いてるんで、
はい、ね、続いてまた保存会を合同 の, あの伝承会を作られて、あの合同練習をされたりだとか、うん、はい、してます。あのようやく、復活してくると思いますけれども、
まあ、西の宮には他にもそういう踊りがあるかもしれない、
はい、あのお盆の時にされるんでしたら、あの足原地区 の, あの社交踊りですね、はい、これも社交踊り、あのちょっとあのエビの仲間のシャコですね、
が
飛ぶみたいな、こうちょっとか特徴的な動きをするので。
あ、なるほど、シャコが踊ってるように見える、はい、は
これはね、あの尼崎やったかな、痛みとか似た動きをする、うん、特に芦屋とかに同じような動きをする踊りがあって、
う
ん、
あ
の西宮だけのものではないです、
ね、あ、そうですか。
やっぱりね、皆さんあの伝えたり伝わったり、あの真似してきたりとかいうのがあるので、こういうこう目立つっていうか、あのあええー、なあと思うとどうしてもね、やってみたくなりますから、それが広まっていく。これあの、難しい言葉で言うと伝播っていう言い方です、ね、伝播、あの伝わっていくっていうね、はいはい、のですね。だからあのこう西宮だけに限らず、広い目でこう同じような芸能があるかっていうのを探していきますと、あのもともとルーツはどこなんかとかいうのが分かってきますので、はい、どっから伝わったっていうような。
なる
ほ
ど、はい、まあ、あの夏の夜の風物詩として、はい、楽しまれているという、
はい、
あの盆踊りですけど、今お話で聞くと西宮の地区地域の中には社交踊りという芦原地域で、生まれ育ち、そして伝わってきた踊り、
はい、
それから山口町の袖下踊り、
はい、
有名なあの盆踊りの踊りが今も残って伝わっている と, い
う、そうですね、
とても嬉しいことやなと思います。
ぜひぜひ次
も、ぜひぜひ楽しまないといけません
ね、はいはい、
今日は盆踊りを、まあ、盆を中心に夏の行事、全部が全部は聞き取れなかったと思います。8月には他にももっとお盆の行事以外にも行事があるんやと思いますが、西尾さんにお伺いしました。西尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。